もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
エビバディプチンプチンパポパ、エビバディピンピン、プチンパポパ、エビバディピンピン、マッチでーす。皆さん、プチンしてますか？40年生きてきて、未だプッチンをしたことのない餅が、プッチンプリンの歌からオープニングを始めてまいりました。さあ皆さん、先週の放送を聞いていただいた方はご存知かと思いますが、実は友の方が少しお休みをいただくこととなりました。友自身が体調を崩したとか病気ということではございませんので、ご安心ください。フラッとすぐ帰ってくるのか、はたまたいつになるのかわからない状態になるのかわかりませんが、必ず帰ってきますので皆さん待っててくださいね。そんな友のためにですね、ツイッターであったり DM であったり、いろいろなところで優しい言葉、温かい気持ちをいただきまして、本当にありがとうございます。友も喜んでいることと思います。そしてそして、もちの一人会に対し、そうなんです、今後ですね、友が戻ってくるまでは一人会を頑張って続けていこうかなと思っているんですけれども、その一人会を行うぞという部分に対してですね、こちらにもまたまた温かいお言葉、優しいお気持ち、叱咤激励、いろいろな方からたくさんのお言葉を頂戴しました。この場を借りまして本当にありがとうございます。中にはですね、ゲスト出演してもちの力になりますよ、サポートしますよ、気軽に声かけてね、そんな優しいお言葉もいただいて涙がちょちょ切れちゃいます。一人で放送すると決めたことによって、こんなにもですね、温かいお言葉をもらえるなんて、本当にもちと友の理不尽なダイスを続けていてよかったなぁとしみじみ思うわけです。これ妙なもので、一人会をやるぞと一人になった途端に一人じゃないっていうことが身に染みてわかるんですね。うわぁ、これだけの方に聞いていただいて、応援していただいて、励ましていただいてたんだなっていうのを肌で実感している次第でございます。ただですね、この一人になったきっかけ、せっかくですね一人で進める機会が多くなったということは、少しでも持ちのトークスキルであったり番組展開であったり、そういった持ちに欠けていた部分をですね、スキルアップするいい機会だと自分の中で捉えまして、極力は一人で頑張っていこうと思います。ゲストに来ていただくのはやっぱりもちととも二人でいるときにたくさん楽しんでもらって、そして僕たちもたくさん楽しんで放送を続けたいものですから、ともが帰ってきたときにはですね、ゲスト出演を皆様から心よりお待ちしておる次第でございます。もちだって一人でできるもん。 I'm my mind。 昔一人でできるもんで、こういうクッキングの歌があったような気がして、脈絡もなくぶっこんでしまいました。とは言ってもですね、まあもち自体が一人で話を進めるというのは正直不安でありますし、特に 友のコーナーはですね、やはり事前からきちんと作り上げてきたコーナーが多いので、ファンの方々もたくさんいらっしゃるんですよ。ですから、まあもし友が帰ってくるまではですね、ツイッターやポッドキャストの表示だけ見て、あ、進んでるなぐらいに感じてもらえれば、友が帰ってきた時には盛大にご報告しますんで、その時まではお時間がある時で、どうしようもなくお耳が暇だなという時でよろしいので、もしそんな時にはもちと友の理不尽なダイスに耳を傾けてもらえれば幸いでございます。さあ、どんな感じで一人会が進んでいくか、もちにも見当がつきませんが、一応やってみっかという心持ちで進んでまいりますよ。不安ですね。大丈夫かな。あ、禁止禁止。こういうことを言うと聞いてる皆さんもですね、ハラハラしながら聞かなきゃいけないので、そういうのはなしよ、万歳なしよということで進めていきたいと思います。それでは今日のもちとともの理不尽なダイス、いってみよう。さあ、今回はですね、 DM をいただいております。その DM をまずはご紹介していきたいと思います。ご親友オムライスさんから DM をいただきました。それでは読ませていただきます。こんにちは、ご親友オムライスと言います。もちさんがしばらくお一人でやられるそうで、頑張れって心の中で思っております。ところで、習い事について何かやってみたいことなどありますか？私は以前マンツーマンの英会話の体験入学に行ったことがあるのですが、このおじさんと話したいことがないなぁと、英語ではなく会話の方に困ってしまいました。もちさんのようにコミュニケーションスキルが高ければよかったのですが、頑張ってください。特に何かできるわけではありませんが、心の中では応援してます。ちなみにジョージはイギリス出身で、松屋のビビン丼が好きだそうです。ということで、ご親友オムライスさんからありがたい DM をいただきました。本当にありがとうございます。英会話教室の体験入学、素晴らしい体験ですね。そしてもちのことをコミュニケーションスキルが高いなんて褒めていただいて、めっちゃ嬉しいです。コミュニケーションを取るって、でも自分の中でやっぱり、なんて言うんですかね、この人のことを興味を持って知りたいなって思わないと、なかなか続けるのって難しいですよね。すごく気持ちがわかります。英会話教室って実は僕もかなり興味があったんですけれども、僕の昔の話なんですが、うちの会社に入社した時ですね、入社し始めて2年目くらいですかね、お客様先で英会話教室さんがあったんですよ。で、そこの経営者の方が若い女性の方で、本場のカナダやアメリカから講師として先生を呼んでいたんですけれども、とにかくフレンドリーなんですよね。で、私も仕事の話を数回しただけなんですけれども、今度ホームパーティーやるから来ない？こんな感じですごく気さくに話しかけてくれました。この距離感が得意だっていう人もいらっしゃるでしょうし、苦手だっていう人もいらっしゃると思います。ここをどう乗り越えられるかによって、英会話教室っていうのはその国の文化交流でもあるので、そこを乗り越えられるかどうかが鍵になってくるような気がしますね。さて、今回はせっかく DM をいただきましたので、何かやってみたい習い事についてもちの一人会を進めていきたいと思います。もちはですね、小さい頃実は野球以外何もやったことがございません。周りでは公文式、 水泳教室、ピアノ、中には少林寺拳法、空手、数々の習い事をやっている友達がたくさんいました。でも何せ野球一筋と言いますか、野球に夢中になってしまって、一つのこと以外がなかなか目に入らなかったんでしょうね。今でこそ野球しかやっていないことをこうして話していますけれども、思い返してみると、あの頃こんな習い事やってみたかったなっていうのを3つ挙げてみました。まず1つ目、水泳です。これはですね、もち実は未だに泳げないんです。うるさいって、もうね、40過ぎの大人が嘘泣きするんじゃないよっていう感覚になるかもしれませんが、そこはお許しください。でも本当にもちは金槌なんですよ。金槌とまではいかないのかな、あのもちは水の中では浮くことができるので、息継ぎができないという状態なんですね。なので小学校のプール、中学校のプール、中学校ではプール授業なかったか、みんなで遊びに行った時のプールですかね、その時は息継ぎをしないでずっと泳いでました。泳ぐことはできるけど息継ぎができない。息継ぎしちゃうと水を飲んで鼻の中に入ってしまう、ボボボボボボボボボボボボボボボボボってなっちゃうんですよね。なのでちっちゃい頃からスイミングに通っていたら絶対泳げるようになってたのにな、そんな思いから水泳は習っていたかったな、習い事として水泳をやってみたかったなって思っております。実際今もちの子供2人、どちらも女の子なんですけれども、小学校入る前から水泳をやらせてます。もちろん本人たちに聞いてやりたいかやりたくないかを確認はして、自分たちがやっぱり泳げるようになっているので楽しいみたいでして、今でも続けてやっていますね。最初は水になれるという目的がメインだったんですけれども、もう今ではですね、うちの家族の中では上の子が一番早く泳ぐことができます。習い事ってやっぱりこう環境が整うので、当たり前のようにこうやれることが着実に出来上がっていくというか、我流ではなくきちんと指導してくれる人がいる形ですから、どんどんどんどん成長していくっていうのがきっと楽しいんでしょうね。二つ目はソロ版です。これもやっぱり今自分が計算が遅いというところから来てるんですけれども、ソロ版を習ってる子が実は中学校のクラスの時に3人ほどいまして、まあ、そのうちの1人はですね、今でもずっと仲良しな友達なんですけれども、頭もいいんですよね。ソロ版をやっていたおかげなのか、もともと持っている地頭が素晴らしいのかはわからないんですけれども、まあ、確実にソロ版を習っていたおかげで計算力というのが身についたとその友達は言ってました。頭の中がきちんとこう計算するモードに入って、もう自然と頭の中で弾き出される数字、それがですね、無意識に計算力を高めていると言っていました。やっぱり計算ってなかなか地道な作業なので、身につけるためには何回も何回もこう問題を解いていかないといけないじゃないですか。それをこう小さい頃から身につけていれば、きっと今僕はもっともっと素晴らしい、そんなことないかな。でもソロ版をやっているとやっぱり計算は早くなるでしょうし、 間違いも確実に減ると思うんですよね。なのでやっぱりそろばんはやっていたかったなって思います。そしてそろばんをやっているとやっぱりこう頭の中がクリアになるような気がするんですよね。もやがかかっているような計算が無意識に頭の中がすっきりして計算できるような気がして、大人になった今でも実はそろばんをやろうって考えた時期はあったんですよ。子供たちが水泳を始めるタイミングの時に実はそろばんを始めようかどうか迷ってまして、その時にそのきっかけで一緒にもちも参加しようかなと思ってたんですけれども、まあ、意外と水泳に時間がかかってしまうのと、そろばんを習うにはもちの住んでいる場所からちょっと離れた場所に通わないといけなくて、そこで断念してしまいました。三つ目は、何だと思います？裏を書いてくると思いますか？って意外性のあることが出てくると思いますか？そんなことはございません。三つ目、習いたいのは習字です。もち、字が下手なんですよ。特に鉛筆の持ち方が悪かったんで、今でもね、この鉛筆の持ち方と文字を書くときの姿勢、これがね、やっぱり文字に、綺麗に文字を書くときには物を言うと言いますので、そこをやっぱり小さな時から習字を習うことで、綺麗な文字を書く姿勢を身につけられることができたんじゃないかなって思うんですよ。先ほどそろばんを習っているって言っていた仲のいい友達は、実は習字も習っていまして、本当に達筆なんですよね。年に一度の年賀状のやり取りも、宛名のところは筆で書いてくれるんですけれども、いつ見てもやっぱり、綺麗だな、かっこいいなっていう文字を書いていますね。昔からよく字は体を表すと言いますが、もちろんそこまでその言葉に信憑性があるかどうかというのはわかりませんけれども、やっぱり綺麗な字を書いていると印象からその人も綺麗な人なのかな、心の綺麗な人なのかな、まっすぐな人なのかなっていう印象を与えてくれるので、文字が上手に書けるようになるためには習字はやりたかったなーって思ってます。今でも遅くないんですけれども、文字を書くというのは実はなかなか難しくて、やりたいなーと思っているだけにとどまっている文字です。ちなみにボールペン講座というんですか、通信教育のボールペン字講座はやっていた時期がありますが、挫折をしてしまいました。高いお金を払ってきちんと頑張れば、高いお金というかきちんと頑張ればそれに伴う対価としてはとても安いものだと思うんですけれども、どうしても続けられなくて、ひらがなは頑張ったんですけどね、漢字に入るところから挫折してしまいまして、今ではミミズの張ったような地で過ごしています。この3つが、もちが習ってみたい習い事のベスト3でございます。どうでしょう、ご神用オムライスさん、満足していただける回答になったでしょうか。これね、友がいる時にもね、友に聞いてみたかったんですけれどね、そういえば友はボクシング、そして絵画、大人になってからやっていることは結構ありますよね。ポッドキャストをやっている中でも、そのボクシングであったり絵画だったりっていう話が飛び交ってたんで、友はやっぱり自分がこれやりたいな、やってみようかなっていうことに対してアクションが早いですよね。 行動力がある素敵な大人だと思います。もちはね、ちょっと二の足を踏んじゃうんですよ。どうしても慎重派になってしまうので、これがまずやってみるっていうのができれば、もっともっといろんな世界が広がるのかなって感じます。でも御神用オムライスさんが言うように、英会話、英語を覚えたいと思っていても、実はその英語を覚えるところに不安点があるのではなくて、会話をしていくときにコミュニケーションを取るのが難しかったりするっていうのは、他のことでももしかしたらあるかもしれませんね。水泳やそろばんや習字、こういったこのものを学ぶためには、他の要因がクリアできなくて習うまでに至らない、やってみようと思うけど足が進まない、なんてことがあるのかもしれませんね。あ、そうそうそう、もちはね、もう一つこれはずーっとやりたいなって言ってるんですけど、ずーっとやれてないなって思ってることがあるんです。それはホットヨガです。これ友がいたらね、うわっエロ、またもちさんエロいこと言ってるって言うんですけど、ホットヨガはエロくないですからね。それに女性でも男性でも教えてくれる方はいいんですけど、まず体がやっぱり柔らかくなりたいんですよ。昨年コロナ禍で家にいる機会が増えてまして、家の中でストレッチや筋トレを行うことが多かったんです。その時よく YouTube でいろいろな動画を見ながらやっていたんですけれども、なかなか一人でやろうとすると長続きしないんですよ。家族とも時間が合わないですし、何よりうちの妻も子供たちも体が柔らかいんですよ。こんな体柔らかさ、俺子供の時にもないよっていうぐらい柔らかいんで、すっごい羨ましいんですよね。今のところもちは大きな怪我というのはしたことはないんですが、この体の硬さはいつか大きな怪我を生むんじゃないかとヒヤヒヤしながらスポーツを行っているので、その前にですね、ホットヨガをやって体を柔らかくして過ごしやすい毎日を過ごしていきたいな、過ごしやすい毎日を過ごしていきたい、二重になっとるやん。まあまあ一人喋りではこんなこともありますよ。なので今一番やりたいと言っても過言ではないかもしれません。ホットヨガはやってみたい習い事です。ちなみにうちの娘は水泳の他に今英会話をやっています。英会話というより英語教室ですね。それにプラス合唱をやっているので、好奇心が子供のうちはたくさんあるのかなってちょっと羨ましく思ってます。まあ、楽しく人生を過ごすためにも、自分の好きなことややってみたいなっていうことには挑戦していきたい、改めてそう感じた持ちでございます。そしてその思いを気づかせてくれた御神用オムライスさん、本当にありがとうございます。しばらくは持ちの一人会が続くかとは思います。まあ、内容はですね、濃いものにはならないかもしれませんし、リスナーの皆さんがこれが聞きたかったのになっていう部分に添えるような内容にならないかもしれませんが、お耳がお暇な時はたまには聞いてもらえれば幸いでございます。さあ、なんだかんだでそろそろいい時間となってまいりました。意外と一人だと喋り方が変わってしまうもちなんだなって自分では思っているんですけれども、お聞き苦しい点や何言ってるかよくわかんねえよっていう部分があったらごめんなさい。少しずつ成長していけば皆様に少しでも楽しい放送を届けられるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。すいません、今車の中でずっと撮っているんですけど、車の音が今のも聞こえたかな。 結構通り沿いに止めて録音しているので車通りが多く音がうるさいかもしれませんが、その場合は申し訳ございません。さあ、一人で突っ走ってきました。もちとともの理不尽なダイス。今日はこれにて。ではまた。バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。